ふるさと話の時間です。
この番組はふるさと能登川を再発見していきます。今日から3話に分けて本間地区のふるさと話をお送りします。第29話の今日は本間地区の巻その1、駅前の誕生について。語りは本間地区の平尾明さん、57歳です。
駅前、現在の本間地区についての歴史と申しましても、他のあざのように遺跡や文化財もなく、ただ東海道線開通以来、能登川駅を唯一の拠り所に商売人が集まり、今日に至った集落です。能登川駅開設が本間地区の第一歩と言えます。年代別に主な動きを中心にお話ししたいと思います。まず、明治22年7月に、能登川駅ができた当時は戸数わずか4戸、一面荒れ野原で、ただ朝鮮人街道が南北に貫通しておりましたが、その道路周辺は湿田が多く、猪子山も近いせいか、夜にはタヌキやキツネが出没したと聞いております。と、東海道線を走る列車も汽車と称し、いわゆる煙突が長く、岡城機でした。客車も座席ごとに出入り口のある狭苦しいもので、物珍しく見物したことが言い伝えられております。明治時代の文明開化は、教育、産業、交通にわたって顕著なものがあり、明治29年、奥田製油の前身、近江製油の進出がありました。この製油会社の進出が駅前のあらゆる発展に寄与されました。その年9月に風水害があり、9月3日から9月11日まで、特にそのうち2日ほどはロープのような太い雨が降り続き、その降雨量1008ミリ、なんと年間降雨量の約半分に達し、東海道線より西、すなわち小川、大光寺、山寺、伊庭、神殿、出材家などは水浸しになり、これは大変と多くの人々が地形上、駅前なら大丈夫と住居を移されました。駅前の所帯数は2つの要因で倍増しました。湿田や荒野は次々と埋め立てられ、商店型の家屋が急に増えてきました。それと同時に駅前の先人たちは市街化形成に取り組まれ、まず南北を走る朝鮮人街道、すなわち今の東農協付近から猪子踏切に至る道、駅から今の南小学校に至る道、越川から今の随道に至る道などが次々とできました。日清日露の開戦もその頃でした。とするうちに、大正7年、湖東坊石、今の日清坊が設置され、能登川駅を中心とした輸送面での重要性が一段とクローズアップされ、駅付近に運送店が開業され、すでにありました郵便局はもちろん、その頃になりますと銀行もでき、市場、工業試験所、三市取締所、マシ商会と企業進出が続出し、これ皆すべて能登川駅のおかげだと記録されています。その頃から誰言うとなく駅前のことを捨てんしょとあざ名が変わったものでした。お分かりでしょうが、英語ステーションをなんとなくもじったもので、親しみのあるニックネームがつきました。このことは取りも直さず、駅が中心、駅が全てであったことを意味しています。と同時に、名実ともに能登川町の表玄関としての形成がなされました。
ふるさと話第29話、本間地区の巻その1、駅前の誕生について。語りは本間地区の平尾明さん、57歳でした。